東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
9月23日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。今日は秋分の日です。今年は何の秋にしますか？私はもう迷わず食欲の秋なんですが、私あの芋栗かぼちゃがね、秋といえばやっぱり大好きでたまらないんですけど、夫が芋栗かぼちゃ結構苦手で、娘も遺伝してあんまり好きじゃないので、家でちょっと一人分調理するのもなぁなんて思いつつ、ちょっと買ってね、なんか美味しいスイーツでも食べようかなと思います。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、三菱地所株式会社 DX 推進部協業変革支援ユニットのユニットリーダー篠原康直さんをお迎えします。不動産業界における DX について、また未来の都市の形についてお話を伺います。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、三菱地所株式会社 DX 推進部協業変革支援ユニットのユニットリーダー篠原康直さんをお迎えします。篠原康直、2001年三菱地所入社。大規模マンション開発販売などを担当した後、経営企画部に移動し、中期経営計画策定、 M&A および買収会社との PMI 業務などを担当。2012年より中古住宅売買仲介、賃貸住宅管理業を行うグループ会社に出向し、経営再建、成長戦略の策定、実行を担当。 IT、デジタル活用による業務効率化 DX を推進。2020年 DX 推進部に復職。全社の DX データ利活用推進戦略策定及び各事業領域での施策実行支援、 DX 人材育成などを担当。先週はですね、三菱地所の DX の取り組みについて、伺ってきたんですけれども、今篠原さんのチームが注力されていること、いくつもあると思うんですけど、何かこう一つ思い浮かぶところありますか？
一つはそのデータの利活用の推進みたいなところは注力してやっていますし、もう一つはですね、先週も少しお話をしたと思うんですけども、生体認証の技術をどうこうオフラインの空間上で組み合わせて、そのデジタルとデジタルじゃない世界、オフラインの世界というのをどうこう接続をしていくかというかですね、お客様がその時のこうニーズであったりとか利用シーンでより便利な方というか使いやすい方を使っていただけるっていうのを、そこをこうシームレスに行き来していただけるような世界観をどう作っていくかみたいな、なんかそういう取り組みに少し力を入れ て,
やってます、ね、なんか例えばそのオンラインオフラインの接続って、なんか街のどのシーンとか、なんか具体的なシーンってあったりしますか？
なんかその予約をするときって当然オンライン、
何かレストランとか、
そうですね、でなんですけど、実際に食べに行くのはもうオフラインでしか行けなくて、で予約するときはなんか、PC であったりとかスマートフォンであったりとか、デバイスを使って予約をして、そこはオンラインの世界ですと、だけどその情報が例えばお店に行って、今でも少し残ってますけど、検温パッドで検温しますってなったときに顔が認識されて、でこれはご予約いただいてる笹川さんですっていうことが分かって、で店員さんがスムースにアテンドをしてくれて、で何だったら前回頼んだファーストドリンクを覚えていてくれて、
気が利く、
前回と同じものでよろしいですかってお声掛けができるみたいな、なんかそういう世界観。それが例えばそのインバウンドで来た方、これも完全に夢物語ですけど、その方のお好みみたいなことがある程度自分で開示するよっておっしゃっていただければ分かっていて、日本に来ても自分が好きなものが出てきますよとか、
それ感動体験ですね。
なんかそういうことって技術的には多分情報を組み合わせればできることなんだろうなって思って、
しかも現場レベルでもすごいこう効率的な、うん、何かそう入ってくるとき、今ちょっと篠原さんのお話を伺って思い出したんですけど、結構ホテルの予約するときって私いつもオンラインのサイト使うんですよ、はいはい、で個人情報とか全部入れて入力したはずなのに、ホテルにじゃあチェックインするってなったときもう一回紙に書かなきゃいけなかったりして、 あそこぜひ解決してください。
そうですね、実はなんかそういった取り組みも今
検討を
絶賛している最中だ。
そう、なんかすごい嫌な客っていう体になると、あれこれオンラインで一回書いたのにまた紙で書くのかなんて、子供がバタバタしてる時とか思っちゃったりすることもあって、はい、 ね、その辺の無駄に重複してるところとかを一旦排除するっていう作業とかもなさって、
もちろんですね、DX でやっぱり一番効果が出るのってコストを削減するっていう効果が一番大きくてというか、分かりやすいっていう意味で言うとありますので、そこは常にいろんな施策をやるときにこれをやることによって体験価値が増してお客様がより多くお金をお支払いいただけるんじゃないかみたいな仮説とともに、いくらコストが下がるんだっけとか、いくらその、人のポスト数を減らすことができるんだっけ、でその人たちがより本来お客様のために使うべき仕事に、従事することによってよりホスピタリティも高まりますし、お客様の満足度も上がるっていうことで、やっぱりコストを削減するとか人を減らして精進化をしていくっていうことは非常にデジタルができる大きな貢献だなと思ってます。
しかも DX とかデジタルの利便性を生かすってなると、今まであんまり人の温度感とか関係ないお話がなんか多かったんですけど、今の篠原さんのお話で言うと、その顔認証によってファーストドリンクが出てくるとか、なんかそういう人の気持ちがなんかファッとなるような体験を DX とかデジタルの力で作れるんだなっていうのは、結構今なるほどっていうふうに思いました。
ありがとうございます、
でコロナ禍で家の在り方とか不動産のニーズとか街の作り方なんかも全然こうちょっと方向性が変わってきたりしたのかななんて思うんですが、人々が求める大きな変化って感じられましたか？
コロナ禍を経って一番大きな変化っていうのは、例えば当社が多くの建物を開発してきた丸の内というエリア、コロナ禍の前はですね、だいたい28万人ぐらい、30万人弱ぐらいの就業者の方がお勤めいただいていて、で私たちってその方々は週に5日間1日8時間はこの町にいるんだっていうことですね。所要の条件として、事業を設計してきましたし、そこで提供するサービスで来ていただけるのは当たり前として、その方々にどうホスピタリティの高いサービスを提供するかっていう発想でいたんですけども、今って別に皆さん週に5日出社しなきゃいけないと思ってない方ってたくさんいらっしゃい
はいはい、
で今日はリモートでいいやとか、お子さんの何か用事があるから午後からは家に帰ろうとか、でその時々のお仕事の内容であったりとか、その他のご家庭のご事情だったり、こういうプライベートのご事情みたいなことに合わせて自覚的にどこで働くかもそうだし、それをオンラインでやるのかオフラインでやるのかみたいなことも選択をするっていう時代に変わったと思ってます、で、あとはその商業施設なんかについても、コロナ禍で外出ができないってなると当然皆さん EC サイトで買い物をされるということで、そこの普及率っても飛躍的に上がったと思ってまして、で、今でもですね、例えばそのアパレルのショップに洋服を買いに行くっていうシーンで、その試着をするサイズ感を確かめると、もちろん今ZOZO スーツみたいなものもあったりしますけども、やっぱりなんとなく実際に着てみるのとちょっと感じは違ったりするので、試着をしたいとか、あとはその生地の質感を確かめたいとかっていうので、その目的でご来店される方は今でも大勢いらっしゃるという思ってるんですけども、その方々が全員その店頭で決済をしなきゃいけないかっていうと、その必然性ってもうないですよね。
確かに、なんか物を手に入れる代わりに支払うって自然な行為だと思ってましたけど、確かにそうですね。物
だけ見て別に EC サイトで購入をすれば、持って帰らなくてもいいわけです、自宅に運んでもらえますよねってなると、
持って帰るの荷物ですもんね。
だから今すぐ来たいじゃなければ別にその場で買う必要はないかもしれない、なのでやっぱりそのなんかオフラインの空間上で完結する体験っていうのがどんどん狭まっていってるというか減っていってるっていうのはやっぱり如実に変化としては感じていますし、でその働き方が多様化したっていうことによって、お住まいについてもなんとなくやっぱり都心部ほど今まで高くて住宅も 高額で取引されて、まあ、別にあのそこがなんていうか今でもやっぱり都心部というのは一定の利便性もありますし、高いんですけど、一定数の方はやっぱり思い切ってこう郊外に転居されたりみたいな方もいらっしゃって、まあ、そこもあの今までと比べるとやっぱり幅は広がったっていう感じはしますので、とにかくこうニーズだったりとかそのお客様の価値観がすごく多様化をしたっていうのが一番大きな変化だと思いますね。
いや本当にそうですね、なんだか今コロナ禍の総括をしていただいたという気分になったんですが、言われてみればそうですよ、なんか当たり前だと思っていた事実がなんか実はコロナでその必要性あるみたいな問いを問われて、あその必要なかったわってみんなが一堂に気づいたっていう感じでしたもんね。
そうですね、当社なんかは割にこういわゆるレガシー企業と呼ばれて古くからある会社なので、はい、なんかこうオンラインでミーティングをするのってちょっと失礼なんじゃないか、うん、お客様のところお伺いした方がいいだろうとか、うんうん、
はい、
でまあそれはお客様側の価値観もありますし、やっぱりその対面じゃないと伝わらないことっていうのも一定あると思っていて、なのでまあそれがふさわしいシーンでは実際にお目にかかってお話を直接フェイストゥーフェイスでした方がいいっていう場面は今でも当然残っていると思いますけども、別にオンラインで済んでしまうことっていうのもたくさん逆に言うとあるんだっていうことに我々自身も気づいたっていう感じはありますね。
あの三菱地所の会社としてはそのやっぱりコロナ禍でオンラインミーティングたくさん導入されたと思うんですけど、今結構コロナ明けてきた状況になって戻ったのか、はい、それとも結構維持されてるのかどっちなんですか。
もちろんその本当にその感染拡大が、うんピークだった頃に比べると出社率の高いですけれども、はい、当然そこがそのコロナ前でいうと基本的に出社率 100% の会社でしたので、はい、そこが100に戻ることって絶対ないと思うんですよね、うんうんうん、で、まあ、その本人がアサインされている業務の内容性質にもよりますし、たまたまそのプロジェクトの今の状況であるものにもよると思うんですけども、やっぱり私のチームのメンバーというのもそれこそ自覚的にオンラインでやるのか出社をしてオフラインで対面でなんかコミュニケーションを取りたいのかみたいなのはそれぞれの社員のニーズに応じて使い分けてるっていう感じになってますね。
じゃあある程度の選択の自由はあるんですね。
そうですね、
うーん、はい、あの篠原さんずっとこれまで20年くらい不動産畑歩まれて、はい、そして今は DX 推進部にいらっしゃるということなんですが、なんか仕事をする上での自分の決まり事とか法則とかモットーとかってあるんですか。
もちろん、まあ、仕事でやってますので、うん、利益を出さなきゃいけないっていうのはいつも意識はしてますけども、はい、個人の感覚としてこの仕事プロジェクトがうまくいったかいかなかったかみたいな判断基準としてずっと常々気にしてることがありまして、まあ、社内のメンバーであれ社外でご縁があってご一緒させていただいた方であれ、うん、その方ががもう一回私と仕事したいなと思ってもらえてるかなっていうのは結構気にしてますね。
それって本当ダイレクトな評価っていうか、あの、うん、まさに心の評価っていうかですもんね、
はい、まあ、起きてる時間の半分以上はなんとなくなんだかんだ仕事をしているっていうことなんで、うんうん、やっぱり自分自身にとってもそうですし、あの一緒に関わっているメンバーにとってもその時間がやっぱ楽しいものじゃないともったいないなっては思って仕事はしています、ね、
なんかすごい本当に篠原さんお仕事を好きなんだろうなと2週お話を伺って思ってます
そうですかね、はいはい、
ちなみにあのちょっとなんか未来の話もねこの2週割とずっと伺ってきて、なんか最近その建築とか街づくりとかその大きな話でまたこう世の中の流れサステナブルとかそういったものも加わってきて、なんかそういう意味で求められるものって結構変わってきたんだなっていうトレンドも感じてるんですけど、サステナブルな建築とか、あと最近あのなんか高層ビルを木造で建築するみたいなことがあるじゃないですか、その辺のお話もぜひ聞かせていただけますか。
例えばその私たちがまあそのエリアマネージメントというかをやっているような丸の内のエリアだったりとかっていうのではスマートビルみたいな建築物っていうのが出てきていて、その単館の一棟の建物としてのビル そのエネルギー効率をこう高めるとかっていう取り組みはできつつあると思うんですけど、なんかそこをですねそのエリア全体でこうどうエネルギーの最適化を効率の最適化を図るかみたいな、でそこにですね例えばそのデジタルツインっていう、まあ、そのデジタル空間上で街のコピーを作ってそこでこうどうあるビルに蓄電池があってそこから周辺のビルに電力を こう分配していくみたいなところをどう最適化すると、まあ、最も効率性が高いかみたいなことをシミュレーションをしたりとか、なんかそういう技術がこれからどんどん発達していくだろうなと思ってますし、なんか少しそういう検討を当社でもし始めていたりしますね。
はあ、それはもう結構実用化近いんですか？
まあ、私どもというよりはそのインフラの事業者様ですよね、エネルギーをすでに供給されている、うん、まあ、そういった方々というのは我々ももっと早くからご検討もされていらっしゃいますし、うん、なんかそこをなんていうか、まあ、半分ユーザー半分サプライヤーみたいな立場に我々がちょうど間にいて、でそこをどう世の中にうまくこう普及をさせていくかとか、少しその先進的なモデル地区として我々が手掛けているビジネスエリアでなんかそういった取り組みができないかとかっていう、なんかそんなポジションにいるのかなと思ってますね。
はあ、面白いですね。ビルの中でっていう考えだったり、その町内だったり。
そうですね。
そんな世の中になっていくんですね、うん、なんかそうなると、まあ、災害とかの時に、まあ、どうなんだろう、全ての電力がシャットダウンされちゃったらまた別の話だとは思うんですけど、またいいこと起こってきそうですよね。
まあ、そうですね、うん、災害対策という意味ではやっぱりその町全体のレジリエンスをどう高めていくかみたいなことは常に意識して取り組んでいて、うんうん、まあ、一定の投資も続けてきていますけども、やっぱりその災害時に、まあ、これまでやっぱりその帰宅困難者の受け入れをしますとか、うん、そこに備蓄食だったりとかがありますという、うんうん、なんかそのハードの部分での取り組みというのはずっと続けてきてましたけど、やっぱりこれからってやっぱりその避難情報であったりとか、うん、どこにその広域避難場所があって、うん、そこまでの最短ルートをどう表示するかとか、うん、あと、まあ、これは行政様との ご連携も必要になってくると思いますけども、どの道路は今通れてどこは通れないよとか、うん、なんかそういうことをちゃんと災害時にうまく、まあ、スマートフォンのアプリケーションみたいなもの通信が生きていればできますし、まあ、そうでない場合は街の中に各所に設置しているデジタルサイネージみたいなものを使って、はい、なんかそこを見れば一定の最低限の情報というのは常に得られるとか、なんかそういう、こうデジタルと、まあ、これまでやってきたそのハードのアセットとしての取り組みみたいなのを融合させて、まあ、より、まあ、災害に強い街みたいなものも作っていけるのかなというふうに思います。
街づくりの技術とかそういう技術の革新ってなんか数年単位のものじゃなくて、多分三菱地所が取り組んでるのってもう何十年単位の話だから、今きっといくつもこう実験段階だったり構想段階の技術があって、それがちょっとずつこう街に標準装備されていくっていうのが常々あると思うんですが、ちょっと最後にぜひ篠原さんが想像する未来のこう街の風景というか、ちょっと抽象的な質問で恐縮なんですが、ぜひ頭にある風景を教えてください。
私たち自身がその技術を開発したりサービスを直接開発したりっていうことはやってないですけども、やっぱりそのモビリティの技術、自動運転だったりとか、あと今空飛ぶ車とかです、ね、なんかそういったものも盛んに技術の検討はされていて、大阪万博で空飛ぶ車が実際に運行するんじゃないかとか言われていて、まあ、フランスなんかだともう来年度から商業利用が始まるっていう感じになってきてますので、まあ、そういったその移動に対するこう抵抗感みたいなのもなくなりますし、まあ、その仕事をする上でもそのオンラインオフラインを使い分けながらってなると、なんかどの場所にいても一定の仕事ってできるようになっていくんだろうと思っていて、なんか本当に極端な話で言うと、なんか定住をするっていう感覚ってなくなるのかなって思ったりしています。例えばなんか今日はたまたまどことかの離島にいて仕事をしてるんだけど、実はなんか全然皆さん気づいてない
気づかれない方がやりやすいですよね
ですね。で、まあ、フレックスタイム制なんで、ちょっと夕方早めに上がって、今日は海に遊びに行こうかなみたいなことができたりとか、なんかそういうことだったりもそうですし、あとはまあそのなんかそれこそ生成 AI のチャット GPT みたいなものを使うことによって、なんか情報処理だったりとか情報収集をするとかっていう作業の効率って飛躍的に上がると思っていて、なんか今私がやってるぐらいの仕事だったら、実はもっとむちゃくちゃ短時間でできちゃう世界になるんじゃないかなと思ってて、でそうなったらですね、なんか私個人としてはなんか全然不動産とは関係ない領域の仕事にもう一個チャレンジをしてみて、なんかこれまでやってきたこととは全然違うアプローチでなんか社会に貢献できたりとかする といいなと思ってたりします。
へー、壮大な構想が。
あ、いえい
え。ちなみに、あの、なんか今個人的に気になったんですけど、篠原さん、もしそのどこの町にいても働けるっていうその未来がやってきたら、なんかどういうところ行きたいんですか？
私、結構なんか、あの、一人旅も含めて島に行ったりするのが好きなんです。
あ、そうなんですね。
なんかいろんなこう離島を転々としながら仕事をしたりとかできるといいなと思ったりします。
パソコン一つあればできますもんね。いい未来の姿が想像できました。ありがとうございます。篠原さん、ぜひまたお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は先週に引き続き、三菱地所株式会社 DX 推進部協業変革支援ユニットのユニットリーダー、篠原康直さんをお迎えしました。いや、後半のお話すごい興味深かったです。なんかこれからは働き方も、住むのも、こう暮らし方も、自分の責任を持った上で自由を手にしていくというか、多様化の時代に本当に突入してくるのかななんて思いました。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルン。